今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、僕らは AI で何を作り何を消費するのだろうかっていう、そんなテーマで話していきたいと思います。空2の衝撃と、浪費コンテンツ時代みたいな、多分そんな話をしたと思うんですけど、そこにつながりのある話で、オープン AI、チャット GPT を作ってるオープン AI 社の方から、数日前に出された、空2という、動画生成 AI っていうのかな、それがものすごくって、現状招待制なので、コードがないと入れませんよっていう感じなんですけど、一応今ね、僕ね、あとお一人招待枠があるので、もし聞いてくださってて、興味あるんだけどその招待コードがなくてっていう方は声かけていただければと思いますが、朝のね X スペースの方でもその話をしてるから、ごめんなさい、もしかしたらちょっとタッチの差で、もうごめんなさいってこともあるかもしれませんが、一応ちょっと、招待枠が一つあります、お一人分ありますっていうのは伝えておきつつ、これを聞いてくださってる方、どれくらいその空2、アプリケーションとしてね触れてらっしゃってるかわからないんですけど、なんか TikTok みたいな感じですね。こう UI UX は、見た目はっていうのかな。で、自分のアカウントがあって、その空2の中で動画映像が生成できますよと、映像のみですね、基本的に静止画みたいなものは出せないんじゃないかな、そもそも、立て付けとして。で、ただただ言葉プロンプトだけを入力して、生成することもできれば、何かこう画像っていうのかな、アップロードして、その画像をもとに、それを映像化するなんてこともできるんですね。で、基本的には10秒ぐらいの動画になるっていう、ところだけど、基本的には、要は作り物というのかな。で、特にその実写というか、実際の人物を使ったりしている動画に関しては、完全に作り物ですよね。フェイクですよね。で、中には、カメオ、ちょっとね、インスピレーション、イントネーションが分かってたけど、カメオ、登録っていうものもあって、ユーザーが自分で登録をするんですけど、基本自撮りかな。改めてその空のアプリの中で、こうカメラが立ち上がって自分のこう顔をインカメラでこう撮れるような状態になるんだけど、それを自分の例えば顔を撮って、その空のアプリに自分のその顔を自由に使っていいですよ、顔っていうか、もうちょっと下げれば、上半身とかになるかもしれないけど、自由に使っていいですよみたいな登録もできるんですね。で、これはちょっと僕はね、怖すぎてやってないですけどね。だって誰がどこで自分のそれを使ってね、映像を作るかってわからないから、結構海外の誰かわからないけどっていうような、人たちは、結構自分のね、それをこう登録してる人なんかもいて、つまり一つのエンタメとして、自分が他の人たちが作るそういう仮想の作り物の世界の中で一緒にこう楽しむみたいな、僕にはちょっとね、その感覚は、現状はちょっと理解が難しいかなっていうところなんだけど、そんな感じですね。で、いろんな人が日々投稿してると。それがこうフィードとしてどんどんこう流れていくっていう、まさに TikTok みたいな感じ。いいねしたりとかコメントしたりとか、あとはリミックス機能っていうのもあるんですよね。誰かが作ったその動画にプロンプトを付け加えて、少しまたアレンジを変えられるみたいな。だからある意味こう、バズってるような動画なんかはいろんなパターンがこうスライドして、横スライドして見れるみたいな。そんな感じですね。で、僕は現状、その他のどこぞの誰かが分かんないけど作った、映像を見て楽しむというよりも、自分で作ったものを自分で見て楽しんでるっていう感じですね。だからめちゃめちゃもう本当に自己消費っていうのかな、っていう感じですね。そう、他の誰かがどこのぞの誰かが分かんないけど作ったその登場人物が誰か分かんない、中にはね、オープン AI の CEO のサム・アルトマンさんなんかも亀を登録してるから、その彼が出てきてなんかドタバタ劇をしてみたいな、でも映像はリアルでみたいな、そんなのはサムだってこう認識はあるんだけど、でも基本的にはどこぞの誰がなんか何をしていてみたいなのを見ても、でしかもこれ別に事実じゃないから、フィクションだから、そこにどういう価値というか意味があるのかなっていうのは正直ちょっとわからないから、あとまだ全然その空のアプリの中でね、繋がってないし僕も、ほぼそう、それもあるっていうのもね、関係してるかなと思うんですが、とにかく僕が今やってるのは、もともと自分がその、NFT アートとして、これまで作ってきた作品の中に、結構な割合で炎、メラメラとかね、その炎っていうものを、一つのこうテーマというか IP というか、いうふうに僕はしてこう展開してることが多くて、で中には、ありがたいことに自分のその作品のファンアートとして、その 炎を使ってるんだけど別解釈でみたいな風に、ファンアートを書いてくださる方とか、それをまたコレクションにしてみたいな展開もありがたいことに、まあ、これまでにいくつかさせていただいてるんですけど、その中に炎と、まあ、綺麗なお姉さんっていうものをこうテーマにしたファンアートを作ってくださった方がいらっしゃって、で今もそれはあのご縁があって仲良くさせていただいてるんだけど、でそれが、まあ、いわゆるそのフォトジェニック的なちょっとこうリアルな感じの、基本的に髪の毛がちょっとピンクっぽい感じの、まあ欧米なんか、まあ、ハーフっぽい感じかな、見た目は、女性の雰囲気としては、そうで、そのコレクションがあるから、その画像をナノバナナを使って、ナノバナナはあっちは Google だね、1ヶ月前ぐらいでしたっけ出てきた、本当にそっちはまあどちらかというと静止画という感じですけど、もともとある画像を角度を変えたりだとか、全身画像にしたりだとかっていう、なんかそのもともと顔だけの画像を全身画像にしてとかっていうと全身画像になる、そんなことできんのみたいな、まあそのナノバナナもう今だいぶなんとなくナノバナナはまあ浸透してきたと思うんですけど、まあそのナノバナナを使ってその今話した炎をかけるお姉さんっていう、もともとはなんかその PFP 系のね、その顔のあたりだけなんだけど、それをナノバナナを使って全身画像にします。でその全身画像をしたものをそのソラ2のそのアプリの中で、K-POP 風のかっこいいダンスをしてる動画にしてっていう感じで今僕はやっていて、まあ、ヘッドホンつけてるんですよね、みんなその炎の、炎をまとったお姉さんたちがヘッドホンをしてるので、まあ、なんか音楽と相性がいいかなとかと思って、なんとなくその動きってなったら、まあ、ダンスが割と分かりやすいしキャッチーだしね、見てて面白いかなと思って、まあ、TikTok っぽいしっていうところで、僕は今ひたすら何をしてるかっていうと、その、メラメラのお姉さんのちょっとごめんなさいね、あの映像がないから全く伝わらないと思うので、概要欄の方にそのリンクちょっと貼っとくので、もし空やってる方、あとは空やってなくてもそのリンクって飛べんのかな、飛んで、いやでも多分見れないかそれは、ちょっと一応リンク貼っとくので、まあもし空やってるよって方はそのリンクから飛んでいただくと、まあどういうものかっていうのはまあ伝わるかなと思うんですが、とにかくそのひたすらダンスをしている動画にを今ひたすら作って、それを投稿して、でも別にその投稿っていうのは基本的に別に今誰かとつながってるわけじゃないから、そう、ただただひたすら自分がそれを見て楽しむっていう、これ何なんだろう、何をしてんだ自分はってふと思ったりして、これ何を作ってんだろうなと思った時に、少なくともこのメラメラのお姉さんっていうのは、まあ、NFT として、展開していたりだとか、だから一定数、まあ、僕が普段こう毎日の X やってるスペースだったりとか、まあ、そういう、まあ、僕はその BSV チェーンというブロックチェーン上のその NFT 界隈でいろいろと活動してるんだけど、その中では一定数、まあ、認知はされているような、まあ、いわゆるその、まあ、どこまで IP と言えるかっていうのはあるけど、まあ、一つの IP として、なんか、まあ、認識は多分あって、だからその内々の中ではこう成立するエンタメみたいな、で多分それを僕自身が誰よりも自分が一番楽しんで、そうやって、まあ、AI の進化、何かこう新しいことができるようになりましたみたいなたんびに、結構このメラメラのお姉さんを使わせてもらうことが多くて、そうって時に、なんていうのかな、あんまりこう著作権みたいなことを気にしなくてもいいっていうのもあるしね、なんかそもそももともとある有名なこうキャラクターを使ってとかだと、それはやっぱ著作権的に難しいっていうかダメなね話になっちゃうけど、こうやってまあ自分でこうこれまで作ってきているようなそういう IP、まあ、どこまで認知度があるかっていうのは別としてね、っていうものがあると、こういうふうになんかこうアレンジっていうのかな、発展性みたいなところが、まあ、割とこうやりやすいななんてことをそうつくづく思って、とにかく今僕はそうですね、その空のアプリの中でメラメラのお姉さんが、こうダンスをする動画っていうのを、 K-POP 風のダンスをしている動画っていうのを作っちゃ、これかっけえなとか思いながら、楽しんでいるっていう、そうで、それが結局その正体はあんまよくわかんないですね、これ何がなんで楽しいんだろうっていう、まあでも楽しさに別に理由とかね根拠っていうのを求めてもしょうがない気もするんだけど、なんかねめっちゃ楽しいんですよね。で多分この動き、このムーブっていうか、なんかこれからもしかしたら増えていく気もしますよね。その自分で自分のそのいわゆる偏愛というかフェティッシュというか、そういうところに刺さるようなものコンテンツを自分自身で作って、それを自分で楽しんで消費して以上みたいなで、まあ、あわよくばそこに共感する人なんかがこうつながっていった場合に、そのコンテンツ面白いねみたいな感じに、そういう広がり方みたいなことも今後ありえるのかなと思って、そう、まあ、どうしてもねついついそうやっぱ SNS とかっていうものがあるから、なんか誰かとそのシェアしていくとか、その じゃあコンテンツがどれだけ広がっていくのとかっていう、それがじゃあビジネスとしてどうなのかとかっていう、まあもちろんそういう考え方もあると思うんだけど、いやただただ自分が自分の偏愛を満たすためにじゃないけどね、欲求を満たすために、創作意欲を満たすために作り、それを自分で楽しむっていう、なんかそういう楽しみ方も一つ今後の時代の中の一つの、トレンドというか、いう風になっていく可能性はあるよな、なんてことを思ってるという、そんな話をさせていただきました。ということでお付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を。ではまた。